1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は木星の月エウロパという天体の最新研究を紹介していきたいと思います。この研究で表面はかなり分厚い氷で覆われている。まあこの下には海があって、その海の中に地球外生命体がいるんじゃないかっていう期待まで背負っている、そんなエウロパに関する最新の研究になってますので、ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。2024年3月29日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1267話目を迎えるというところになってまして、例えば昨日とかだとリアルアルマゲドン計画、 NASA の DART っていうミッションの結果がまあどうなっていたのかみたいな、そんな振り返りの研究だったりを紹介させていただきましたので、ぜひ気になるところチェックしてみてください。あとは今週三体に関する情報もいろいろねやってたかなと思うので要チェックでございます。いや最近ネットフリックスの三体面白かったねっていう話と、まあ、それに合わせてあの記事マジ面白かったねって連載の内容を褒めてもらえることがかなり多いので嬉しい限りですね。ぜひ読んでない方チェックしてみてください。はい、ということでじゃあ早速今日本題に行きましょうか。年度末で皆さん仕事バタバタしてるんじゃないでしょうか。私もかなり疲労困憊ですが頑張っていきたいと思います。はい、ということで今回は研究の対象は氷の衛星エウロパに関するお話です。エウロパ、名前聞いたことある人まあ結構いるんじゃないかなと。木星にとっての月、つまり衛星ですね。この星に関する新しい研究っていうのが出ていたので、こちら紹介していきたいと思います。で今回の論文はサイエンスアドバンシーズっていうところに掲載された論文になっているので、ぜひですねあのソースの方も確認していただきたいところなんですけど、エウロパ、木星にとっての月なっていて、その表面は氷で覆われた、まあ、氷の殻、殻みたいなのに覆われてるんですね。で氷の殻の下には液体の水でできた海があるっていうふうに考えられていて、なおかつそこには生命が存在する可能性っていうところまで期待されているというところがあるからこそ、このエウロパっていうのを研究する意義が一定あるだろうというふうに考えられているんですね。で実際にこれ2024年の10月に打ち上げる予定の NASA のミッションエウロパクリッパーと呼ばれるものがあります。これはまさにエウロパを詳細に観測していくっていうところを目標にしている、そんな探査機になっているので、まあ、ここ数年でエウロパに関する研究っていうのはガツガツ進んでいきそうなんですね。で、そのこう運用というかデータ分析のベースになりうるような研究結果っていうのが今回出てきているのが面白いポイントかなと思ってます。表面が氷で中に海がある。で、この海の中に生命がいるかもしれない。まあ、こういう順番で考えてるわけなんですけど、この表面の氷の殻みたいなのが一体どれぐらいの分厚さでどれぐらいこう表面を覆っているのか、そこが明らかになってないんですね。太陽系にいてこの生命がっていうところの順番を考えると、やっぱりこう太陽の光っていうのの影響をどうやって受けて、どうやってポジティブな影響が内側まで伝わってとか、で海を構成している物質とも多分関係があるじゃないですか。ここの関係性を明らかにしていくことの中でも、やっぱ氷のその表面の殻の分厚さ、 っていうところが重要なポイントになってくるだろうっていうので、これまでいろんな研究がされてきたっていう背景があります。で、そんな中でエウロパの表面にある、まあ、小さなクレーターとか、まあ、例えば彗星が衝突するとかね、そういう外部由来の物質が氷の殻をこう通して、氷の殻にぶつかってとかでクレーターができてたりするらしいんですよね。で、そうするとその氷の厚さっていうのもどれぐらいえぐれたかとか、どういう衝突があったから今こうやって見えてるとか、まあそういうところが明らかになるじゃないですか。で、けど、こう氷の殻が薄い場合と厚い場合もそうだし、その材質によって硬い材質なのか脆い材質なのかっていうところの区別っていうのができない。まあ、そういう課題がこれまであったんですね。こういったあんまりまだ今目の前で情報を取得できていないものに対して、どうやってじゃあ天文学としてはアプローチしていくのかっていうと、これ一つはやっぱりコンピューターシミュレーションっていうのが非常に良いソリューションになるんですね。で、今回はアメリカの研究チームがこれまでの探査機で見つかった盆地、まあ、クレーターみたいになってるところの中で示す大きいクレーターに注目して、この盆地の形成は氷の核の構造に強い影響を受けているため、その形成過程を明らかにすることで氷の厚さに制限をかけようとしたわけですね。で、これで国立天文台が運用する研究のサーバーとコードとみたいなので天体の衝突シミュレーションっていうのをなんと100通りブワーってやったらしいんですね。100通りやって今得られている結果とどういう条件が整合性があるのか、つまりどの条件がその計算で得た結果と実際の観測とっていうの間の条件を埋めてくれるのか、ここが重要になってきます。で、その結果、多重リング盆地の形成については硬い層、めちゃめちゃ硬いガチガチの層と脆い層、だつまりぐしゃぐしゃってすぐ崩れる層っていうのの2層からなる、少なくとも厚さが 20km の分厚い氷の核が必要であるっていうことが今回研究の結果明らかになりました。これさらにですね、こう厚さが 20km 以上の氷の核の場合っていうのは、まあ、計算結果と測定結果一致することから、まあそうなってるし、逆にこう薄いパターンってあるのかなって言っても、なかなかこう実際の観測結果と合うような結果は得られなかったっていうところを見て、ある程度少なくとも20キロっていう氷の分厚さが表面を覆っている可能性があるんじゃないかと。これはどうなん？結構僕は分厚いのがあるんだろうなっていう感覚になってるんですけど、その中の海の情報とかって、じゃあエウロパクリッパー行ったら取れるのかなみたいな、そこはエウロパクリッパーのちょっと取り組み方を一緒に勉強していくのがいいかなと思ったんで、僕もちょっと明日までにエウロパクリッパーについていろいろ調べてみます。なので明日はエウロパクリッパー、これ2024年の10月にNASA から打ち上がる最新の宇宙観測ミッションになりますので、こちらをカバーしていくことでみんなと一緒に最新の研究を勉強していく、そんな形を取っていければと思っております。ということで、明日の放送もぜひ楽しみにしておいてください。はい、ということでそんな感じですかね。アフタートークちょっといきましょうか。ということで、本日3月29日金曜日になってます。大体の会社の方は今日で年度末最後の日ってなるんじゃないですかね。今週なかなかハードに過ごしてた人もいるんじゃないかと。で、僕もですね、まあ本業の方もかなりいろいろ忙しくさせてもらっていて、なおかつなポッドキャストを軸にしたいろんなお仕事もさせていただいているので、それがもうバタバタといろんなところで重なっている状態でございます。で、昨日はですね、なんとポッドキャスト好きの人だったら、ゆとりっ子たちのたわごとっていうポッドキャストチャンネル知ってるかなと思うんですけど、 ゆとたわのリスナーとしても有名で、まあ、テレビとか、いろいろ活躍されている、お笑い芸人のね、ティモンディの前田さんでいらっしゃるんですけど、そのティモンディの前田さんと対談企画っていうのを、ちょっと集英社のオフィスでやってきました。まだ、集英社のオフィスでってことは、気づいた人もいるかもしれませんが、こう、連載、僕が持ってる連載との連動企画っていう感じですね。で、同世代で、前田さんが一個上だったんですけど、なんかめっちゃ面白くて、やっぱなんか、いろんなこう、宇宙に関する話とかをしながら、わーって喋ってて、で、その後一緒にお昼も食べて、みたいな感じで、すげえ、わー。超面白いって思いながらずっとやってたんですよね。で、だから、なんか、宇宙話もずっと聞いてくれてるっていうことで、実際、ラジオとかでも紹介してもらったことあるんですよ。でもちょっと疑ってて、本当なんすかみたいな。言ったら本当に聞いてますみたいなこと言ってくれて、いや、嬉しいなと。で、なので、ちょっと、ポッドキャスト出てくれるって言って、ズーズーしかお願いしようかなと思ってます。近いうちに。ティモンディの前田さんにポッドキャスト出てもらっていろんな話してこようと思ってますので、ぜひお楽しみにしておいてください。よろしくお願いいたします。ということで、年度末皆さん頑張りましょう。僕も今日金曜日最後追い込んで頑張っていこうと思ってますので、一緒に頑張って土日を迎えましょう。土日お仕事の方はまだあと少し年度末あると思いますが、なんとか乗り切りましょう。土日は僕も結局仕事なので大丈夫です。一緒に多分裏で頑張ってると思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。